そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今週来週と最終回が続き、そして最終回特集が来るんですよ。
はい、最終回皆さん見てらっしゃいますでしょうか。
いや、そういうあなたは見てますか。
徐々に追ってます。
徐々に追ってますか。意外とね、はい、溜めてると大変なんですよ。
はい、
実感してるでしょ。
実感してます。そこはね、大変だなと思ってるけど楽しいです。毎日楽しくアニメを見させていただいてます。
連続で見るからこその面白さがある作品ってやっぱりありますからね。
ありますね。
来週を待たなくていいです。
結構1週間経つと前の作品の話を忘れてたりとか
します。します、
うん、そうなんですよ。12話区切りだとやっぱり話がギュッてなってるから忘れちゃってる場合が多いんで、結構まとめてみる派です。
でもまあこう急にね、復習が来ると見てないと困るみたいなこともあるんですけれども
はい、
はい、ということでね、来週の特集は
青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない特集パート2です。
そうなんですけれども、特集普通通りの投稿の締め切りだと間に合わない。
はい、
ということなので、前のねパート1の特集もそうだったんですけれども、日曜の朝を締め切りにしたいと思います。投稿の締め切りは12月30日日曜日朝9時です。
はい、
ということで最終回が続きますが、今日の特集は一足お先に
ゾンビランドサガ特集パート2です。
さあ、ということで始まりましたゾンビランドサガ特集パート2。
すごい楽しみにしてました。
前回は第6話センチメンタルサガまで視聴済みの特集でした。
はい、
今回は第7話けれどゾンビメンタルサガから最終話グッドモーニングアゲインサガまでの特集となります。まあ最終回ね、放送されたわけですよ。
放送されたばかりですけれども、すごい反響が
ねえ。まあ最終回他にもね終えてる作品はありますけれども、いや、なんというのかな、今回に関しては正直、まあ確実に面白く終わるに違いないとこちらも踏んで最終回の最初に独立して特集を組んでますけれども、いや、やられたなと正直、
うん、
まさかこんな結末になるとはというか、まあこれはある種予想通りだったって言っていいのかな。前回どうなるかみたいな話はしてましたよね、うん、
そうですね。
でも結局投げっぱなしじゃねえかっていう部分は投げっぱなしでした
一番最後は本当に投げっぱなしでしたけど、
はい、でも、
はい、
こんなに投げっぱなしで気持ちいい最終回っていうのはなかなか迎えられないと思うんですよ、うん、
確かに。
いやね、私は正直すごく感動したし、
うん、
最終話すでに何回見たかなっていうぐらい見てますけれども、
うん、
見るたびに泣いてますから。
わかります。もうなんかこう来るかなと思いつつ、ああそう来たかっていうところの累戦バーみたいな感じでしたね。
そう、しかもさ、こう、うん、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目って見るたびごとに感動が上がっていくっていうのもすごいなと思ってね。
確かに。
しかも今回は特集のためにまたこう見直していたんですけれども、こう見直せば今までね見ていた作品と違う風に見えるわけじゃないですか、これ最終話まで見ちゃうと、うんうん、なんというのかね、 どこでも泣けるみたいな感じになって、
あ、そうなんですよ。私も毎回毎回涙腺崩壊ポイントあるなと思ってて、
うん、
もう毎回泣いてました。
ギャグなんだけどねこれね、
うん、
まあ、うまいギャグアニメじゃないですか。
そうですね。
なんだけれどこのバランスはすごいなっていうね。そうなんですよ、
ほんとギャグとシリアスのバランスが本当に絶妙なんですよね。
これはなかなかないですよ、このタイプの作品。いや確かに面白いって言われている作品っていうのは、うん、このバランスの域まで達してるのはたくさんあると思うんですけれども、うん、でもじゃあ今今期のアニメの中でこのバランスで成り立ってる作品があるかって言われたらやっぱりないですよね、
うん、
って思うぐらいちょっと突き抜けた感が正直あったなっていう気はしました。いや感動の最終回これですよ本当にね。
ですね、1話を見てどうなるかなと思ったらここまで持ってきてくれるかっていう、もうちょっと感激してます。
まよく言うんですよね、アニメって最終話まで見ると、うん、もう一度1話見るとなんかやっぱりイメージがすごく変わってくるよねっていう話はするんですけれども、うん、今回ここまで変わる作品はないだろうっていうぐらいに感動させてくれたね、
うん、
っていうような話は後ほどしていきたいとは思います。今日はね、はい、たくさん投稿いただいておりますので読んでいきたいと思います。
佐々木しのぐさんからのコメントです。素晴らしい、本当に。普通の作品はストーリーがメインで絵、声、音はサポートなんですが、この作品は好きあらば挿入されるキャラクターの変顔に何度も笑わせてもらい、作品にどっぷり使った声優陣の演技に振り回され、強いメッセージがこもった歌詞を理解するたびに感動させられるなど、一度や二度の視聴では到底追えない密度に舌を巻いています。最終回に向けて収束するシナリオは2度目以降の視聴で全く印象を変えてくれる伏線が散りばめられ、複数回の視聴が楽しくてしょうがありません。ライブシーンもキャラクター同士の視線が交わるシーンがふっと挿入されるなど感嘆するばかりです。この作品の登場前と後ではアニメの作り方が変わってしまうのではないかという恐ろしさすら感じています。細かい好きなポイントを挙げるには全く文字数が足りないので割愛しますが、本当にとんでもない化け物作品に見えます。ゾンビだけに、ありがとうございました。
ゾンビだけに、
ゾンビだけに
言いたいだけみたいに
本当みんな言いたいだけだろうっていうそうそうそう、今回は最終回まで見ている前提でやりますからね、もちろんネタバレありですよ。まあ、逆にこれネタバレなしじゃできないよね、本当ね。コメントでもいただきましたけれども、本当2回目の視聴がすごく楽しくなる作品、それを最終話にやってくれたっていう感じですよね。まあもともとアニメとしての出来はすごくいいんですけれども、ただやはりこう意味合いが変わるよね、最終話見ると。なんといってもあの辰巳の謎が明かされるとは思いませんでした。まあ本当の意味では明かされてないよね、
うん、全部は明かされてないですけど、
でも辰巳が何者だったのかっていうのは明かされたっていうのはね、
フランシュ氏を作った理由というか全てあそこで分かりましたもんね。
ねえ、だからあの異常なテンションの辰巳孝太郎というキャラクターが、うん、あくまでも作られた、自分で作っているキャラクターだった。だってただのある種の変態プロデューサーにしか見えなかったわけじゃない、一番の感覚からいくとでもあれこそ仮面だったわけでしょ、言ってしまえば、
うん、
でその仮面はあくまでも源さくらのためにやっていたわけですよね、
うん、
というふうにして考えればあの一番のノリっていうのが全然別物に見えてくるわけじゃない。
確かに。
だからそういう風な見方で見る2週目3週目っていうのはね、別物ですよね、もうね。
いやもう本当にあのシーンでちょっとうるっ、だいぶうるっときました。あのもう本当にさくらに乾くんって言われるところで、ああこういうことか、
一瞬だよね。具体的な説明は結局はしてくれてはいないんだけれども、うん、まあ非常に分かりやすい、あ、さくらのキャラクターから、あ、彼はそういう風に繋がったんだっていうのを一瞬で見せて、
すごいですよね、あの一瞬で
変えたわけじゃない、この物語の、
うんうん、
別に告白したわけでも何でもないもんね、さくらにね。さくらは知らないままですからね、彼がね、うん、何者なのか。
その手前にもやっぱり辰巳さんがさくらを励ますシーンもありましたから、やっもうそれも合わせてよかったなと思います。
そうなんですよ、だからそこの優しい声がけが、はい、あ、これが本当の辰巳なんだというね、
うん、
につながるのもすごかったですし、うん、それがねやっぱり最終回の盛り上がりじゃない。でもそれだけじゃないわけじゃない、それはあくまでもおまけですよね、言ってしまえばね。あくまでもフランシュシュとしての盛り上がりがちゃんと最終回であるのに、そこにその謎の一つをの答えを出してくれたっていうのがね、
うん、
素晴らしい構成だったなって思いますね、
うん。
今日はですね、まあ残り話数も少ないといえば少ないので、1話ずつ話をしていこうかなと思います。前回は第6話まででしたので、第7話、けれどゾンビメンタルサガ。このお話は6話からの続きですよね。
そうですね。
最前線で歌っていた水野愛と紺野純子のお話ではあるんですけれども、まあ最初はその紺野純子が、現代のアイドル活動は自分には難しいという話をしていたものが、サガロックに出ることになって、今度は水野愛が雷のおかげで弱ってしまうという、お互いの立場が入れ替わるみたいなところが見どころだったのかなと思いますけど。
もうそれが合わなかった純子ちゃんと愛ちゃんの友情物語ですよね。
そうだって言ってしまえばセンターの2人なわけですよね。ダブルセンターみたいなもんだからね、うん、この2人って、うん、
ダンス担当と歌担当みたいな感じですよね。
で、しかも歌もお互いある程度うまい、
うん、
ツートップみたいな感じですから、うん、この2人がしっかりしてくれないと成り立たないグループだよね、
うん、
やっぱりね。
もともとアイドルっていうのをトップで経験してきた2人ですからね。
後のメンバーは言ってしまえば素人なわけでしょ、
うん、
だからこの2人がきちんとこのグループを引っ張っていくよというお話がここで描かれたっていう感じですかね。
でもこう私は2人が引っ張っていくんだなと思ってここまでちょっと見てきたところで、まあ、7話で、あ、この子たちもまあ変わらないんだなっていうのはすごい思いましたけどね。やっぱお互いこう補い合っていたりとか、まあ、メンバーとの関係性とかも深まった回ではあったので、ある意味こうフランシュシュの、まあ、一つのスタートのライブだったかなと思うんですけど、アイドルとしてっていう意味で、
今までなんとなくこうやらされていた感があったものが本格的にちゃんとアイドルとしてデビューしたのはここなのかもしれないですよね。
純子ちゃんは握手会出なくても許されるようになったんですからね。
自分らしくあればいい、うんっていうことを、ね、うん、言われて、それをまた自分の自信にすることができたわけなので、
うん、
それだけ見ると名プロデューサーですよね、
うん。
いやでもこれ最終話まで見ると思うけど、雷落ちとか破壊落ちですよね、本当にね。
でもなんかこう不思議なのが、12話まで見て7話見ると、あ、これさ、
桜のせい
ではって思うんですけど、うん、7話を1回目見たときはなんか、あ、よかった、普通にこう愛の子死因だった落雷を乗り切れたみたいな、なんか別に不幸持ってないとは思わなかったから、 それは面白いなと思いますね。
そうなんですよ。ただ桜のその能力に関しては記憶が戻る戻らないの関係はあるのかなっていう気もして、
うん、
記憶が戻ってないときは持ってないとかはなかったのかな、逆に記憶が戻っちゃったから持ってないが発揮されているんじゃないかっていう気もするんですけど。
確かに。
だから今後が怖いんじゃないのぐらいのね、
うん、
でもまあこればっかりは分かんないですよね、本当にね。ライブの度ごとに何かが破壊されてると、それはちょっとアイドルとして大変なんじゃないのかはありますけど。いやでもその雷が落ちたことがすごくプラスに働いた回でもありましたね。
うん、なんかあれはあれでステージが盛り上がってましたもんね、
うん、あれじゃなかったら普通のちょっと新人アイドルだなぐらいで終わったわけでしょ多分ね。
うん、
あの雷が落ちた中で 謎の復活を遂げて歌ったあの感動のライブが佐賀人に乗ったわけですから。
でも佐賀人の人どう思ってるんですかね。なんかその演出だと思ってるのか実際落雷落ちたけど誰も大丈夫だったよっていう風な感じで奇跡の瞬間みたいに唱えられてるのか。
いやーこればっかりはね、その現実ではないので現実だったら多分大変なことになりますけど、
うん、
この辺はやっぱファンタジーだよねっていう物語だよね感はありますけどね。
いやだってビーム出してましたからね。
そうあれも演出だと演出に見えてたんですよ。でもあれは
だってあれゾンビだからいいけど人間に当たったらやばいやつですからね。だって
どう考えてもね。
うん、
でも演出的には非常に分かりやすくてよかったでしょ。ゾンビだから大丈夫だったし、ゾンビだから帯電してても平気みたいな、だから光ってんだよっていうさ
まあでもあの歌もまあそういう意味でこう、あ、電撃を食らったからちょっとケロケロボイスなんだなっていうのが。
そうね、
あれをね急にだってケロケロボイスの歌をこうやってもどうしてってなるところはこう良かったです。ストーリーの中にこう盛り込まれていたので。
ゴルゴスさんからのコメントです。アイドルアニメはあまり見ないのですが、この作品は妙にハマってしまいました。特にリリーの回は秀逸でした。パピーの大画家、フランケンシュタインの怪物のような姿やズシンズシンと響く足音、リリーの口から語られた死因は全くありえないギャグで大笑いさせられました。しかし後半は一転、パピーの回想からはセリフでは語られないものの、明らかに死因は過労が関わっていると思われます。誰からも責められることはなかったでしょうが、だからこそ気づいてやれなかった自分を責め続けていたのでしょう。生涯続く責め苦の中、リリーが元気に歌い踊る姿にどれほど救われたか、パピーの心中を思うたびに涙ぐんでしまいます。ありがとうございました。
いや私もね、ずっとそこに聞いてくださってる方は分かってると思いますけど、アイドルアニメ全然見ないんですよね。特にこう女性アイドルもの、まあ私の中で唯一アイドルアニメを見てたなっていうのは少年ハリウッドだけなんで、だからね今回はそのフランシュシュの、まあ結局まだアルバムとしては出てないから買えてないけど、普通にオープニングとエンディングは買いましたけれども、いや今 CD 売ってたらすぐ買いに行くわっていうぐらいにハマりましたし、曲に。でライブパートの部分だけこうしきりに何度も見たりとかしてるし、で先日サイゲームフェスでしたっけ、イベントが行われたやつの配信も見てたんですが、めっちゃそれもハマって見てまして、こう中の人たちまで気になるっていうね。思わずこう声優さん、あんまり最近声優さん気にしないんですけれど、アニメ見るときにこう声優さんの名前から過去何をやってたんだみたいなところまでチェックしてましたから、
こうやってねハマっていくんだなっていう過程ですね。
そう、それをねすごく今実感してます。だってライブ行きたいもん、すごく。
うん、やっぱりキャラクターが浮かぶからいいですよね。
うん、声優アイドル的なものっていうのはこう中の人はあくまでも絵じゃないわけじゃない。
そうですね。
そうだからそこが一緒になる部分っていうのはこうなかなかこう自分の中で特にその一緒になりづらい感があったわけですよ。だからあまり声優アイドルものに興味があまりなかったっていうのは正直あったんですけれども、でも今回は中の人も含めてすごく好きになる人たちの気持ちがめっちゃわかるなと思いました。
まあ、でもちょっとこういわゆるアイドルものとはちょっと毛色が違うなと思って、私は結構アイドルものも見るので。
あ、そうなんですね。
アニメ、うん、違うなと思って見てました。一番やっぱり特徴的だなと思う歌かなと思います。
いわゆるアイドルマスターとかラブライブとかそういうところとは違うっていう感じですかね。
なんかセンターはいるんですけど、曲調はやっぱりアイドルソングが多いんですよね、
うん、
でみんなで歌うっていう感じのものが多くて、なんかストーリーの中ではつながってるんだけど、そのキャラクターに寄せてってみたいな曲はあんまりないっていうか、こうやっぱりゾンビランドサガの曲ってアイドルソングっていうよりはキャラソン、
うん、
だなと思って見てて、あ、なるほどね、
はいはい、
まあ、いわゆるですけど、まあ、アイドルアニメには違いないとは思うんですけど、いわゆるとは違うのかなっていう感じでは見てました。
あ、なるほどね。まあ、だからこそ受け入れやすかったのかもしれないですね。
うん、まあ、前回のこう配信とかでも予想したじゃないですか。
はい。
今度こういう曲があるんじゃないかっていうような曲を予想できるような内容の曲が多いじゃないですか。
まあ、いわゆるこのゴルゴスさんからいただいた第8話に関してはリリーの回ですもんね。
うん、なんかリリーちゃんももしかしたらミュージカルっぽい感じじゃないかみたいな話を前回してたと思うんですけど、
はいはい
はい、まあ、そういう感じの曲でしたよね。若干
こう役者だから、彼女は役者だから、うん、その役者っぽいような
そう要素がね入った曲になるんじゃないか、
うん、その通りでしたね。でしかも、
うん、
そのお父さんへの愛を歌っていたところも含めてすごく感動的な物語ストーリーみたいな感じの曲になってましたからね。
でもアイドルものってそういう感じじゃ実はなくて、例えばハロウィンだからとか、
はいはいはい、
そういうテーマとかはあったりするんですけど、そこまでこうこのキャラクターのこういうところがあるからこういう楽曲が次来るだろうみたいな予想は実はやりづらくないですか、丸井さん。
確かにこの星川リリーっていうキャラが女優俳優子役
子役っていうのが正しいでしょうね。
子役だからこそやっぱりこの曲が来るっていうことはありますけど、確かに複数人のアイドルグループの話だと全体的なテーマを決めて曲が来ることがあっても、うん、そのキャラの背景をテーマに曲が作られるってことはあんまりない気がしますね。
じゃあまあこれは本当にある種ストーリーものだからこそ生まれている曲であるっていうことだよね。
うん、私この回一番好きなんですよ。8話
マサオさんの回ですか。
マサオ、リリーが実は男だったっていう。
いやもう爆笑しました。いやあのちょびひげで心臓止まっちゃうっていう。いやもう前回のあのパート1であのハートが飛び出てるから、はいはいはい、もしかしたら心臓がっていうお話はちょっとしてたんですけど、いやまさかその原因がヒゲでショック死っていう一番このアニメの中でギャグだったんじゃないかなっていうぐらい。
まあ多分そのコメントもいただいてましたけれども、はい、その過労とかもあったのかもしれないね。そういうところも含めて
止まってたんですよね、
うん、もう目の下クマありましたからね、まあ、そのぐらい疲れていたのか、うんうん、いろんな原因がありつつもそこにそのヒゲというショックが後押ししちゃったんでしょうね。
まあでも、
でもヒゲですから、
ね、男の子だからね、ヒゲは生えるんですけれども、
12歳ぐらいだったら、
ね、声変わりもこの後していくところですよね。
そうですよ、
だからある意味良かったですよね。
確かに
ゾンビアイドルで
彼女というか彼にとっては良かったのかもしれないですね。
そう、本当あの子が一番ゾンビになって幸せだったんじゃないの。
確かに生き生きしてますもん ね
だって本当に永遠の12歳になってなったわけでしょ。いわゆるあるじゃないですか、永遠のって言うけど、
う、
リアルに永遠の12歳になっちゃったから、ゾンビだけに
本当に
その最高潮のギャグが来て あの最後のお父さんのための歌でもう号泣しました。もう泣いてるあのごっついお父さん見てすっごい号泣しました。もう大好きですね8話。
いやだからね、正直この輪が来るまで星川リリーっていう存在がなんとなくいるだけだったわけですよ、このグループの中で。私の中では
生やし立てる役みたいな感じです、
ね。まあ、唯一逆に言うと存在感が他の子たちとは違う、
うん、
なぜいるんだろう感ぐらいな感じはあったんです。
ロリ枠
みたいなね、
ロリ枠
で、でまあ逆に言うと一番そのアイドルっぽい感じっていうのかな、
うん、
他の子たちのアイドルと歌うっていうよりもそのキャラとしてのアイドル感っていうのを持っている感じ、う
ん
う
ん、あざとい感じですよね。
そうそうそう、まあ、それはあの演技も含めてだと思うんだけれども、だと思っていたものがその星川リリーっていうのを好きになる回でしたね、完全にね。
まあ、でもこういうキャラクターってまあ好き嫌い分かれると思うんですけど、ロリじゃなくてショタだったから
実は、そう、実はショタでした。
でこのあざとさが逆に良くなってくるというか、うん、癖になるというか、最終的になんか嫌いじゃないぞっていうなる人も多いんじゃないかなって思ったりはしてます、
うん、そうね、確かにね、うんうん、でもこれ改めて見る1話から見ていくと、あ、星川リリー実は男なんだってのが分かるシーンがやっぱあるわけで、これも作ってるのうまいなって感じですよね。気づいた人たちも偉いけどね、その前の段階でね、もしかしたら男じゃねえかって言ってた人たちがいるわけでしょ。
そうなんですか。
そう
なん、
そうみたいですよ、やっぱこれバレる前にっていう人がいたみたいだから、あーなるほど、見てる人は見てんなっていう感じがね。まあ、あ、そういう意味ではやっぱり考察もしがいのあるアニメではありますよね。
うん、
フェビさんからのコメントです。以前特集された際に気になり見始めました。前編にわたり辰巳マネの言動に楽しませていただけましたし、サキさんの特攻隊長話は胸熱でよかった。残念だったのは一押しな夕霧姉さんの花魁姿がわずかしか拝めなかったことと、エピソードが語られなかったことです。ただエンディングとエピローグを見ると続きがありそうな感じなので、今後のフランシュシュと夕霧姉さんの活躍を期待してもいいですよね。ありがとうございました。
うちの番組聞かなくてもこの後半の話題の盛り上がりで見てたんじゃないかと思いますし、でもね、こう見てもらえてよかったなと思います。第9話タイトルが長い
長い
二階堂先回ですよ。
8話で親子回来たと思ったら9話で友情回ですね。
私はキャラクター的には二階堂先が一番好きなんですけれども
。ああ、私も一番好きです、先ちゃん。
まさかいわゆるヤンキー回ががっつり来るとは、まあ来てもおかしくないとは思ってたけど、こう映像の作りからこの回はすごくヤンキー回ですよね。言ってしまえばね。
あのなんかすごい、睨みつける時のびっくりはてなとか。
そうこれギャグアニメだから許されるっていうね。ある種すごい感動回だったかなっていう気もするんですけれども、
さきちゃんが亡くなったのは90年代ですけど、あの80年代のりがたまらないですね。
そうね、確かにね、のり的にはそんな感じですよね。
はい、
大体ですよ、ドラミとかコロスケとか大丈夫なんですかっていう
思いました思いました。
どちらも藤子不二雄じゃねえかみたいな。でも可愛いの好きでしょ、ヤンキーね。
結構暴走族、元暴走族の方の本とか読んでると、経験する人って純粋だからゆえにそっちの道に若い頃通るっていう方が多い気がします。だからマリアのお母さんなんかはもう本当になんかいい道進んだんじゃないかなっていう気がしますね。
さすがサキの友達ですよね、
うん、
いやでもこれ見て思うんだけれども、そのあれだけですよ、サキそのままとして出てきているのに気づかないもんなんだなと。
確かに
一瞬フラッシュバックはしたけれど、それが先だということはこうあまりにもあれだけ似ていても思わないもんなんだね、人っていうのは。
でも実際リアルに例えばですけど、あんだけ仲良かったらお葬式とかも行くじゃないですか。
はいはい、行ってるでしょう、ね、
そしたら、まあ、完全に自分の中でこう亡くなったって思ってる人が10年後に同じ姿で出てきて、実際自分がリアルにそれを生き返ったって思うかどうかっていうと信じられなくないですか。
そうでしょ。だからそこがこの作品のその過去の人が表に出てきてもなかなかこうバレてない部分なのかなっていう感じはありますよね。
リリーちゃんのお父さんって娘ですからね。
そうだよね。でしかも全く
息子だった。
あ、息子。しかも全く変わってないわけだからね。
うん、
髪型から何から。
それ言ったら愛ちゃんとか純子ちゃんもリリーちゃんも有名人、超有名人だったわけで、誰も気づかないはずないじゃないですか。
10年ぐらいじゃね。その話は前回からしてますけれども。
確かに。
そう、まあその辺がある種この2話でそのまあ家族とか親友が見てどういうふうに映るのかっていう例だったのかなっていう気がしますよね、うん、
みんな
見守る姿勢なのが、小八九来た時はすごい、あ、優しい世界と思って見てましたけどね。
あそこでひどい話にどっちもならないからね。
うん。
でちゃんと歌で締める。
いやあれ良かったです。
いや
完全に
騎
士団でしたけど。騎士
団でしたけど。騎士団でしたけど、あの歌は一緒に歌いたいライブ会場で。
なんだかんだああいう曲が一番すぐ乗れるじゃないですか。
はいはい、めっちゃ乗れると思う。
から盛り上がれると思います。うん、一番絶対あの曲盛り上がると思いますライブで。
ですよね。いやまたそれがうまいというか合ってる。
なんですよね、話ともストーリーともうまく結びつけてますし、なんかもうヤンキーっていうところをうまく使ったなっていう曲ですよね。
あれでもさ、あの曲はライブにしたのはある種おまけなんだけれども、ストーリーで強引なおまけなんだけれどもうんうん、うん、でもそれがあそこまで生きるっていうのが素晴らしいですよね。
何振り付けとかもなんかすごいファンの人も覚えられそうな感じでしたよね。
あれやるでしょみんなね。
ね、ありますよね。
でも歌もなんですけど、振りも完全に騎士団なんです。
いいんですよ。
すごいちょっと期待してしまうのが、騎士団こういうの絶対好きだから、
その
うちコラボするんじゃないかって本当に思ってる。
とか、二階堂さきがゲストに出るかもしれない。
一日特攻隊長ですって言ってライブに来る。
ありえる。
オタ半世紀さんからのコメントです。本作、最終話まで拝見しておりました。一言で言えば、とても不思議な物語でした。もちろんギャグがメインだと思ったのですが、実はそれを作っていたのは辰巳孝太郎の言動だけで、彼女たちはゾンビなりに一生懸命真面目に生きて、死んでいたのでしょう。そもそも、グラサン匠が彼女たちを生き返らせたのが、まさかの桜との思い出だったとは。これは物語上のキーポイントでした。最終話で桜の異能の力ともいえる不遇な運命によって会場が崩れても、桜自身が歌い出すところは秀逸で、あのみんなとの間の取り方は見事で、おじさん涙目になってしまいました。最終的にタエは記憶が戻らなかったけど、タエがきっかけになって桜の記憶が戻ったのだから、それはそれでよかった。三石さんがもったいないけど、Cパートでは少し余韻がありましたが、第2期はあるのでしょうか。期待して待っています。はい、ありがとうございます。
10話、11話、12話は一つの物語なのかなという気がしますので、まとめていきたいと思います。まあ、最終回への助走が始まったのは10話なわけですよ。まあ、こう、今まで一人ずつ取り上げられてないキャラクターもいますけれども、当番会があった上で、さくらだけが記憶を取り戻していない謎、結局なぜだったのかはわからないわけですけれども、取り戻すことにつながっていく物語が10話なわけですよね。
でも10話が最初始まった時は、あ、さくらの当番会なのかなぐらいで見てたんですよ、10話自体を。
はい。
で、あ、今回はこうさくらが絡まる話なんだと思って出たんですよ。
うん、普通はね。
引かれたところまでは、んぐらいだったんですけど、その後から、そっちに行くってなりましたね。
そう、さくらっていうのがどんな子だったのかっていうことになりますよね、結局ね。いや、この回からちょっと重かったじゃない。
今までちょっとね、こうギャグ要素というか、
まあギャグと、まあ、感動がこう重なってきてた感じで、ある種見ててイライラはしなかったと思うんです
ね。まあ一話完結だったのもね、ありますもんね。なんかスルッとこう見れる感じが、
そうだね、
ラフにね。
純子のお話あたりで少しこう暗い話は入ってはいたけれど、そのまあある種葛藤の物語みたいな感じで、しかもすぐ解決していくから見ている方はストレスはないわけですよ。うん、でも今まで言ってしまえば元気でみんなを引っ張ってきていたさくらがこういう風に変化すると辛いなっていう、最終回前にこう来るか感はあったなって気がしたんだけど、
さくらが持ってないっていうのは1話でも本当はさらっと言われてたんですけど、
うん、
見返すとね、
うん、
1話の段階ではなんかほら 全然そんなことなく、まあ普通に生きてればちょっといけてないところもあるよね、持ってないところもあるよねっていうぐらいな感じのものかなと思ってたところがすごいこう、あ、こういうことだったんだって思って、でも実際私がさくらだったらああなりますよ。なりませんねえ。
あんなに頑張ったのにっていう、
あれは本当に持ってないか、まあ持ってないんだと思いますけれども、運命的に持ってないんだとは思いますけれども、まあでも多少は重なっているからこそ、自分の中でどうせダメなんだっていう気持ちがより負の方向にいっている可能性はありますよね。
うん、なんかちょっと負のスパイラルに入っている感じはしましたけど、うん、でもまあ今までね、そのだから記憶がなかった時、まあ持ってなかったと言われたらそうかもしれないけど、まあその今回の回で描かれたほどの不幸だったかって言われたらちょっとどうなんかなっていうのは、もしかしたら記憶がなかったからなのかって、さっきクブさんもちょっと言ってましたけど、
逆になんか何も考えてなければ本当は持ってないことはないんじゃないですかね。
繰り返すからね、結局ね。そうなんですよ。だから記憶がなかった彼女は普通に多少持ってない部分はあっても、でもそれは誰しもね、ありえることなわけじゃない。
まああれですよね、晴れ女雨女ぐらいの
ノリだよね、言ってしまえばね。それが彼女は自分が持ってないと思い込むことで、より自己暗示に入っていった可能性はありますよね。
まあでも最終回は本当に持ってないぐらいの感じでしたけど、確かに。でも今まではそういうのなかったですもんね、言っても。
そうそう、さくらに関しては
まだ乗り切れるぐらいの、
のレベルでしたからね。でもさくらは今までは一人だったわけじゃない、
うん、
まあ家族とかいたにしてもね、一人でその不幸から乗り越えなきゃいけなかったことに最後は耐えきれなくなっていった。まあでもそれでもそれを乗り越えようとしてケトラに惹かれたわけですけれども、
でもあれはちょっとかわいそすぎましたね、はい、なんかせっかく立ち上がったのに、
まあ、みんなかわいそうですよ、この作品に出てる。
まあまあね、
言ってしまえば
死んでるから、
そう、同情できないのは先ぐらいでしょ、ある種さ、うん、あれは自分が悪いと思いますよ。
いやもう私、あのさくらちゃんの中ですごくいいなと思ったのは、愛ちゃんと同年代に生きてたっていう話はずっと気になってたんですけど、なんとなく来るかなと予想はしてたんですけど、愛ちゃんがあそこまでさくらにもう影響を与えてるっていうのと、愛ちゃんの言葉、もうすごい前向きな言葉をテレビで言ってて、もう愛ちゃんもすごい大好きになりました。で最後さくらのことを励ましたのも愛ちゃんでしたし、純子と愛ちゃんの関係性もいいですけど、さくらと愛ちゃんの関係性もすごくよく描かれてたなと思います。
憧れのアイドルだったわけですからね、さくらからするとね、こうフラッシュバック的にずっと一瞬何かがあの二人にはあるんだなと思わせてはいましたけれども、あくまでも直接のつながりではなかったわけだからね、アイドルとファンでしかなかったわけだけれども、そこに近づこうとしたさくらが実際今同じステージに立っているっていうところがね、
でも自分がさくらの立場に立って、ああいうふうに愛ちゃんに言われたら、もう愛ちゃんが多分完璧超人に見えちゃうだろうなって気がします。
いやー、だからこそですよ。言われたからといって、はい、そうですかっていうふうになれなかった、あのね、普通ここで感動するでしょうみたいなところで、さくらがしらってしてるところは、ギャグという意味でも面白かったし、いや、ここで、彼女が感動したら確かに白々しいような感もあるみたいなところが
確かに、なんか勝手にみんなに盛り上がってるのが一番嫌だって言ってましたもんね。そう
そうそう、あそこめっちゃうまいなと思いましたよ、やっぱりあそこ普通感動するだろうっていうさ、
なんかあそこで感動して例えばやるってなっちゃうと普通のアイドルものなんですよね。だからこれやっぱ違うなっていうのはありますよ ね、あのシーンでもわかるし、まあでもこの10話からの流れはなんかこう今までまあメンバーの関係性はまあ描かれてきたんですけど、よりこうさくらっていう人が中心になってやっぱフランシュシュができてるんだなっていうのが分かる回でもあったので、それぞれのメンバーとの
関係性も、うん、関係性だよね、うん、
が結構描かれたのが良かったですし、中でも私はタエちゃんの、
いやそうタエちゃんの存在がね、いやだからやっぱりタエちゃんが、まあ結局タエちゃんは相変わらず最後まで謎の伝説の山田タエだったわけじゃないですか。
はい、
ここまでね生きてくるとは思わなかったよ正直。
正気を失ったままああやってさくらを励ましてくれるっていうのがすごいですよね、うん、もう全員さくらに抱かされてますもんね。
あの山田太陽本当三石さんでよかったなっていうのをこの回で特に思いましたね、やっぱりね、うん、この最終話の流れを見ているとね、うん、やっぱあの人じゃなきゃ山田太陽はできねえやぐらいのさ、うん、
あのうえーとかうわーだけであの感情表現ができるっていうのが、
うん、うだってうえーしか言ってないのに泣かされるわけでしょ。
ほんとね、声優の力の凄さを感じさせられましたよね。いやだって山田太陽めっちゃ良かったじゃん本当に。
めっちゃ良かったですよ、
まさにお当番会だったよね、主役だったもんね、うん、あそこではね、うん、本当に他のねみんながいくら口で言ってても最終的には山田隊にやられたなって感じだったからさ、
最後に何かやってくれるなとは思ってましたけど、お当番会らしいお当番会記憶が戻るとかなくてもやっぱり山田隊ちゃんは伝説の山田隊だったなと思いました。
本当ね、 あともう一つやっぱこうサキがちゃんとリーダーしてんなっていうところもね良かったですよ。チラシを配っているさくらのところにファンが2人来た時に絶対来いよっていう顔覚えたぞみたいな、あれはねうまいなって思って、
いやもうリーダー姉子ですよね、
ね、ほんとね、フォローがうまい、こう族をまとめてただけのことを、うん、でもらしい感じがありました ね。
みんなそれぞれさくらに感謝があるからこそそれぞれのフォローの仕方でフォローしてた、もうすごいもういい回だったと思います。
そう、なかなかさくらが折れないところが素晴らしかったわけですよねギャグ的にね、うん、でも感動につながっていくっていうさ、
あのみんな説得しに行くシーンで純子ちゃんだけあ何もせず帰ってくる感じがよかった
で泣くっていうね、しかも ね、できない自分にね彼女は言葉を持ってなかったんだよね結局さくらにかけるね、でもそれはそれでいいと思うんですよ、
うん、
でリリーがすごくこうクールだったりするところとか、それでも行くんだけどやっぱクールだったりするところとかね、でもやっぱ芸能界長く見ていると子役ながらいろいろあるんだろう、経験してきたんだろうなとか思っちゃうみたいなさ、
なんか布団から立ち上がるセリフにキャラクター性が出てて面白かったなと、うん、
いいよねキャラクター分かってるからこそできる演出だよね本当に、ね、
SQT さんからのコメントです。最終回素晴らしかったですね。辰巳孝太郎がさくらの同級生だったことが分かり、このプロジェクトはさくらの夢を叶えるために始めたのだということが分かってグッときました。お前桜のこと好きだったのかよ。孝太郎の今までの言動がただの照れ隠しだということが分かって、もう一度1話から見直したくなりました。はい、ありがとうございます。
辰巳孝太郎の正体は分かりましたけれども、このゾンビーランドサガプロジェクト、すべて桜のためにやってるわけですよね。
おそらくは。
まあ、結局、何もわからないわけですけれども、でも前回こうね想像したように辰巳が実は吸血鬼なんじゃないかとかそういうことではなさそうだなと。
まあ年齢的にもおそらく人間っていう可能性がね高いですよね。
ゾンビランドサガプロジェクトに関わっているあの謎のバーの親父、
いい声の親父
ね、
夕霧さんの時代から生きていた親父、
あの親父は怪しいですけど、ちょっと人間じゃない可能性はね、
いや突然出てきて最終回までよく分からなかった親父、
あのバーの後ろにある写真からジョフクさんと呼ばれているようですけれども、 こう佐賀にもね伝承が残っているんですよね。始皇帝の時代に生きていた存在のようですけれどもこの人の力のおかげでゾンビとして復活しているような物語になるのかなというのをあえて匂わせている感じなんでしょうかね。ただはっきりとは描いていないっていうところがねこの物語の面白いとこかもしれませんが、
辰巳さんってちょいちょい飲みに行くじゃないですか、はい、なんか遊戯さんが待ってたところの居酒屋さんみたいなところと、
それにちょっと佐賀のお酒を飲んでましたかね、
うん、それにちょっと紛れさせてるのも上手というか、まあ、あの一瞬のシーンにそういうこう小ネタじゃないですけど、はい、含まれてるのもまあこだわってるのかなっていうところがすごい感じられるじゃないですか。
ね、ネタバレすれば早いんだけれども、そのネタバレっていうのはある種本筋ではないだと思うんだよね、うん、この物語あくまでもフランシュシュの物語であって、だから今回の物語の中でそれは知りたいさね、知りたい気持ちはありますよ。どうして彼女たちはゾンビとして生き返ったか、その土葬ではない日本でどういう処理をしていたのかとか、いろんな葬式があったはずなのに、じゃあ火葬の後どうなったのとか、いろんな疑問はね前回の特集の時からありましたけれども、でもそういう部分に関してはあえてこう語らないで物語として終わらせたわけじゃない。でも少しずつこう小ネタは入れてるわけですよね。こういうねところはやっぱりうまいなって思うんだよ、
うん、すごいなんか疑問をの伏線を回収してくれるというか、
うん、あえてでも全部は語らないっていうね、
うん、でも程よいなと思います。やっぱりこうそういう伏線とかこうなぞって解き明かされなすぎるとえって思っちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
だからすごいいい具合にこう回答をこう用意してくれたなと、
うん、
絶妙バランスですよねその辺がね、
うん、
気になる人はいろいろ調べたくなるし、そういうところの理由があったんじゃないかと思わせてくれるし、うん、でもはっきりとこれですっていうことはまだあえて言わないどころ、すごいスタッフだなって本当に思います。
いや本当にどれだけこう緻密なこう構成だったりとか、
うん、
まあ、キャスティングの話は前回もちょっと したとは思うんですけど、どうやってこの企画を作ろうと思って、やっぱそのゴーするのもやっぱすごいじゃないですか、はい、前回も言っていましたけど、
でもそれだけでここまでまとまった物語ができるわけじゃないから、まさに持っていないじゃなくて持ってる人たちが作ったんだと思いますよ。
でもこの作品面白いのが、その関わってるスタッフさんとかキャストの方とかが、まあ、まだ今はこう、あ、この人ねっていう方じゃないじゃないですか、言ったらこう代表作的なものが。
そうだね、まあ、声優さんの中にはねこう、
うん、
すでに主役クラスの人たちも いますけれども、でもそのいやアニメこう監督も脚本も今まですごく話題になった作品の監督やっていたとかじゃないわけじゃない。
まあ、まさに今代表作がゾンビランドサガって感じになってますもん、
ね、そうですよ、ゾンビランドサガ一気に来た、ブレイクした監督っていう感じですよ。いやだからね本当にここまで大ヒットすると思ってたかなっていうところが一番の疑問で、自分たちが面白いものを作っているつもりでも実際出来上がってみると違うっていう場合だってあるわけじゃない。
まあ、面白いけどこう一般に面白いと受け入れられて流行るかどうかっていうのもまた別ですしね。
そうそう、あとはこの一部的にマニアはすごく人気だけれども、うん、その一般的じゃないよねっていうこともあるわけで、だからこうある種今回のゾンビランドサガに関してはそのあるサガを盛り上げようという部分もあったとしても、一部マニアに人気みたいなものじゃ意味がなかったわけであって、そこがうまく機能したのかなっていう気がしますよ。本当にこれだったら誰にでも見せられるみたいなさ、アニメファン以外の人にも、
うん、なんかご当地の要素が結構入っている中でうまくこうご当地なんだわかんないやっていう情報じゃなくて、へー行ってみたいなとか、逆にこう物語の邪魔にならないように入ってきてるのもうまいなと
うん、そうですね。それはまあお店とかも含めてだけど、うんうん、まあ、特にあのラストの方に近いところではよく唐津の鏡山ですかねが出てましたけれども、あそこ私ちょうどユーリオンアイスの時に佐賀に遊びに唐津に遊びに行って行ったところでもあったんで、知ってる場所が何か所も出てたんですよね、やっぱりね。だから、
うん、
また行きたいってやっぱ思いますもんね。すごく今一番行きたいところ佐賀ですから。だからね、すごく観光にもプラスに働いてると思いますよ。
いや絶対みんな行きますよこれ見たら。
うん、ねえ、だから大成功なんじゃない、いろんな意味で。
まあ前回の方配信で言ってたじゃないですか、このアニメは何アニメになるのかっていうのが、うん、どのそのアイドルものとしてもご当地ものとしても、まあ、そういういろんなジャンルでこう分けた時にこうやっぱ成功しているなっていうのが、うん、掛け算の成功をこう見てる感じが
しますね、ほ
ん
とね、
うん、
ゾンビとしてもそうだし、ある種 SF 的なノリでもそうだしさ、いやよくできてるよ本当に。でもなかなかこんなの絶妙、ゾンビランドサガみたいなアニメを地元で作ってくださいって言われてできるわけないと思います、簡単には。そんなものが上がってきたなっていう感じがしますね。
でもこれはもうやっぱり掛け算がすごいので、やっぱアイデアがものを言ってるところはありますね。オリジナルアニメなのでその辺がうまく噛み合うっていうより、やっぱりアイデアが出てこないことにはどうしようもないじゃないですか。ここゾンビだったらこうだよねとか、こういうイベントが佐賀であるからこういう風にアニメに取り入れようっていう発想がやっぱり一番すごいところで、
そのコラボがある種生きてるからね、
うん、
うまくね、本当にね。
そこにちょっと生っぽさを感じるんですよね。なんかこう佐賀を紹介しようとかゾンビを題材にしようっていうワクワクした気持ちを掛け合わせて、うん、いいねいいねって作った感じがやっぱ作品を見てても、
ね、うん、そのパワーみたいなものをねすごく感じる作品だったからこそ、こう見ている方も乗せられちゃったのかなっていう気がしますね。先ほどから何度も言ってますけど、本当にこの辰巳の真実を知った後に見る1話からっていうのは全く別作品ですからね。
私まず第1話が、あの最初の冒頭のシーン全然コメディーじゃなかったんですけど、なんか悲しくなっちゃって。
ああ、そう、こう思えばね、
うん、桜ってなりませんか。
なります、なります。全部が泣けてくる話に変わっちゃったわけですよ。
うん、
でも桜は記憶を取り戻したってことは、辰巳が告白すれば気づく可能性もあるんだろうけれども、言えないよね辰巳はね。
まあでもそのためのサングラスなんじゃないですか。
だってことですよね、隠すためのね。
ね、多分、
うん、でもそういうこうストーリーの部分の面白さもありながらも、やはりなんだかんだ言って感動させてくれたのは歌でしょ。まあ、持ってない桜のおかげでひどい目に遭いましたけど。いや、あのね、最初に衛星が映ったでしょ、人工衛星がライブの前に、
うん、
あれ落ちてくんじゃねえかなって最初思いました。
もうそしたら世界が終わる可能性が。
確かに。
いやだって持ってない持ってないって散々言われてきてたからさ。
でも確かにゾンビだから ねそれぐらいじゃないと ね
っていうのもあったんですけども、あれは低気圧が来るというね。まあでもこう佐賀はよく、佐賀っていうかまあ九州よく雪降るんで、結構バカにできねえなと思いながら私も見てました。まあユーリオンアイスでも確かに雪降ってたしね。だから佐賀と雪は重なるんだなって思いながら、でもあそこまではなかなかないですよ。
まあアルビノがこう壊れちゃったじゃないですか、はい、であの中でやっぱり普通だったらこう一回窓が割れたぐらいで、なんかそれが後悔になって雪とかチラチラ降りながら歌うとかで終わるのがまあ展開だと思うんですけど、これ無理でしょ、歌えないでしょぐらいになっちゃったじゃないですか。
いやでもそれは7話でもやってますからね。
まあでもあの時そんな風にはまあ言ったら思ってなかったですよね。1回目は多分、うん、その中であのアカペラの演出はすごい良かったです、ね、
そうだから 7話でもやれたんだから多少のことでは彼女たちは歌うをやめないわけですよ。だからこそ畳み込むようにガッチャガッチャ壊れていったっていうさ。いやでもあの手拍子から、手拍子ずっと続いてたからね、辰巳のね、
手拍子のおかげでみんなちょっとずつ立ち上がってって歌っていくっていうのが、いやもうあそこめっちゃ泣きました。
あのシーンはちゃんとスタジオで収録したらしいですからね。
うん、
いや燃えるよね多分ね、あれあってのさくらの復活ですからね、言ってしまえばね。
いや結局みんながいなければ、みんながいるからこそ持ってない自分をすごい乗り越えられたというか、うん、
ですね。
でもこう持ちつ持たれつじゃないですけど、さくらがここまでやってきたことが、
そう
あの仲間を生んでるっていうのもあるんで。
そうなんだよね。だからみんなでフランシュシュだですよ本当に。
うん、
いやこう最終回感動させてくれるとは思っていましたが、ここまでとは思わなかったっていうね、想像を本当に超えていく作品だったなと思います。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。感動のクライマックスからの C パートは非常に気になりますね。他にも匠自身について、夕霧や妙の過去、黒幕っぽいバーのマスターについてなど多くの謎が残されています。そして何より彼女たちはまだ佐賀を救っていないので、これはまさかの続きがあったりするのでしょうか。ぜひとも奇跡の復活をしていただきたいと思います。ゾンビだけに。はい、ありがとうございます。
さあ結局投げっぱなしの部分もありますよ。
これはもう二期か映画化か。
なんか私こう正直そこまで行くまでは、あ、優しい世界でバレないんだなと思ってそれはそれでいいかと思ってきたところで、お、ちょっと待てよってところで終わっちゃったんで、もうこれは二期だろうと。
逆にもっと早く気づかないのって思いましたけど。
いや気づいてはいたんだよ、なんか怪しいと思ってたわけですからね、うん、あの佐賀人の人はね。
でもなんか触れないんだろうなっていう感じ出しの中で、こう、うん、もうそろそろこのゾンビランサがそういう世界って納得しかけたところでの C パートだったんで、うん、
ただゾンビものっていうのはよくこういう振りだけで続き作られますよという振りを散々やって終わるっていうことはよくありがちだという話もある
ので、ね、確かになんかゾンビものって最後終わりかけでなんか必ず、ね、あれってなりますよね。
動いてるやつが出てきたりとかするでしょ、死滅したはずのゾンビがえまた出てくんのみたいな、ね、
その後を想像させて終わるっていう、
そうそう、それもあるし、ゾンビものの定番ではあるって言えばそうなんですけれども、さあそこはね、まあね、こうライブとかで言われてましたけれども、2期3期劇場版っていうふうに言われてましたから、私たちはやりたいというふうにね。
うん、でもやっぱ劇場版より2期が見たいなって思いましたね。やっぱ、
うん、いや多分ね全く予定はなかったんだと思う、正直。
そうだから、やるとしたらいつっていうのはね、
まだだいぶ先になるでしょうね。うん、でもこの盛り上がりは黙ってはいられない部分はあるんじゃないかと思うので、いずれね作られる道が開けたらいいなとは思います。まだね正直決定してる部分は何もないんじゃないかと思うんですよ。だってここまでのムーブメントが起きるとは思ってなかったに違いないと思うので、いいものを作ったとは思っててもね、
いろいろこうグッズ展開とか、
はい、
楽曲の CD が全部特典っていうところからも、うん、おそらくこうここまでっていうのは予想してなかったんじゃないかなっていう、ちょっとゴテゴテ感がちょっとやっぱあるので、うん、ただ今後別に全然3月4月とか春とかでもいいので、もう CD とかは出してほしいなと。
そうですね、 CD は本当素直にその
ね、アルバム欲しいですよね。
特典だけじゃなくアルバムとしてやはり欲しいなってやっぱり思いますし、3月にライブが予定されてますけれども、これ有料配信でいいからやってくんないかなと思いますよね。
うーん、 キャパシティ的に今のこの人気で行きたい人全員入れるかって言ったらちょっとやっぱり、
うん、どう考えてもね、
ちょっとね
無理そうですからね、
あれなのかなって思うところはある。
ライブブルーレイの販売でもいいんですけれども、やっぱりこの辺の感じって乗っかっていきたいよね感ですよね、やっぱりね。
うん、
まあこれは期待していいんじゃないかと思いますし、ただタイミング的にはねすぐではないんじゃないかと思います。本当2期3期劇場版盛んにね言われているので、続きを見てみたい作品だと思います。こういろんな謎はね謎のままでも面白いけれど、夕霧さんとタエのお話は見てみたいよね、やはりね。
見たいです ね
っていう気はしますね。はい、ということで次に期待しつつ今日の特集は終わりたいと思います。今日の特集は
ゾンビランド坂特集パート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔
涙
ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
ちょっとね頭の中がこのゾンビランドサガでいっぱいで最終回に向けて困ってる感じはありますけれども来週の特集は、
来週は青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない特集パート2です。
はい、最終話は来週ですけれども、妹のお話を今やってるんですけれども、衝撃なところで終わっています。はい、あの妹の話が一番面白いエピソードなんじゃないかというふうなコメントを以前いただいてたんですけれども、あ、なるほどなって今思って見てますので、
まだ見てないので気になります。
はい、いいですよ、2回特集するだけあって青春豚野郎も裏切らないなっていう感じで見てます。はい、来週の最終回を見ての特集も楽しみです。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。投稿の締め切りは12月30日日曜日朝9時です。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、伝説の青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、今田放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、大抵ノックオンさん、アビマルさん、金猫さん、国王とアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それでは年内最後の放送となります。来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
小宮明と
丸いプーでした。
そこだけど好きに変わりないでしょう。時に切り考えてしまうの。明日はどっちだろう。空は高いし見えない未来。何色そっとヒントくれる願い事は今進めまっすぐ。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。